マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第426回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第426回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。またチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として使いたいと思っておりますので、よろしくお願いします。またこの discord のサーバーですね、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。コーヒーさんやタイジ君とかといろいろとお話もしてますので、よかったら参加してみてください。URL はですね、番組のウェブサイトにリンクが貼っておりますので、またそちらの方を見ていただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。ということで、今日ですね、日曜日の今8時半ちょい前ぐらいでして、やっぱり月曜の朝に配信しておきたいなということで、ちょっと時間がないなっていう状況なんで、今回ですね、ほぼノー編集でお送りしたいなと思っております。後日ちょっと編集をしてディレクターズカット版みたいなことを出すかもしれませんけども、何とぞご容赦いただきたいなと思っております。まあ、昨日ですね、ドットネットロボット勉強会、3月24日にですね、日本マイクロソフト品川本社で行いまして、本当にたくさんの方に来ていただきました。おそらく46人のお申し込みがあって、多分スタッフの数入れたら50人行ってたんじゃないかなっていう、勉強会でして、お話しいただいたのは、マイクロソフト MVP の日高さんによります、Azure のと IoT の話、エジコンピューティングの話ですね。それと、渡辺誠さんによります、ローラワンの技術的な解説の話と、あとは、マスコさんによります、センスへ、ローラワンをサービスで提供している会社のですね、センスへの、ローラワンの展開の話っていうのをいただきました。で、その後の IoT に関してっていうことで、パネルディスカッション形式ということで、ドットネットスタッフの藤井さんと、登壇いただきました日高さんと、で、Azure の MVP のですね、片倉さんに、急遽お願いしまして、お三方にパネルディスカッションということを、お願いしてやりました。まあ、ということで、すごく、中身の濃いですね、で、本当にたくさんの方が来ていただいて、お話できたっていう、勉強会でした。あ、それと非常に重要なのが、このパネルディスカッションにも、途中で渡辺誠さんも入っていただきましたし、で、今回もですね、前、ポッドキャスト番組でもお送りさせてもらったんですが、後藤富夫さん、元日本電機の技術者の方で、PC8000 とか TK80 とかですね、パソコンの創世記のあのマシンを開発された後藤さんも来ていただきまして、で、パネルディスカッションでね、まあ、最後その IoT に明るい未来っていうことをちゃんと、私も言いたいってことでね、ご意見いただきまして、いや、もうね、感激ですよ。すごく中身の濃い勉強会だったと思います。あと、ライトニングトークもね、クレウスさんとか、ホロレンズを使ったお話。NHK で、東北の震災でにあった、で、流されてしまった駅舎をですね、ホロレンズを使って再現するっていうのをなんか NHK で、放送されたっていうことですが、まあ、この時の、ホロレンズのセットとかですね、実際この舞台裏で、ホロレンズセットしたりとか、いろいろ、支援ということで、やられたということで、そのお話をいただきました。非常に貴重なね、お話もらいまして。しかもまた、彼の話すのすごく面白いんですよね。個人で 3D プリンター持ってるような人なんで、そういうことですごく中身の濃い勉強会でした。で、出席していただいた皆さんも、あと、登壇していただいたね、皆さんもですね、もう大変面白かったっていうことで、まあ、大成功だったんじゃないかなということで、まあ、スタッフの間でもですね、今回は 神回だったんじゃないかって言われるくらいの、勉強会でした。あ、それで一応、私も非常に僭越ながらですね、IoT デバイスと、ローラワンを経由して Azure にデータを送るっていうことで、50分登壇をさせていただきました。実は結構そういうこと普段からやってなくて、で今回いろいろお話があって、いろいろとですね、実はドットネットラボの中で、みんなで支援してもらってですね、こう、技術的な話をね、することができました。普段私開発の話はあんましてないんですけども、珍しくですね、開発ネタ、IoT の開発ネタっていうことをお話をさせていただきました。ちなみにバックで支援していただいたのは、増田智明さんっていう、書籍でね、BGLC シャープの500の極意とか、こう、分厚い本があると思いますけど、あれをか、とかを書かれてる、増田さんにですね、ご支援をいただきまして、ご支援というかアドバイスをいただきまして、一応プログラムを作ったり、登壇資料を作ったりはしたんですけども、それでね、皆さんの協力のもと、私も登壇することができました。本当に皆さんには感謝でいっぱいの勉強会でした。あとね、本当懇親会はまた後藤さんにお話しいただきまして、まず後藤さんまたPC 8センチの世界に一台だけのレプリカ、あれを持ってきていただき、またいろいろね、すごいもう貴重な話をね、本当にお酒飲みながらですね、お話をさせてもらいました。いやー、なんかもう幸せだなって感じですね、感激しました。そういうことでドットネットラボ勉強会ね、毎月第4土曜日やっておりますんで、また次回もですね、今2人ほど登壇者が決まっておりますので、またご案内しますので、ね、ぜひよかったらまた参加してみてください。それで今回の話はですね、前回ですね、3つお話をしますって言って、なんか2つしか話をしてなくて、最後の iPhone が壊れた話、あれしなかったよねって言われてて、か私も忘れてました。いや忘れてたってんじゃなくて、一回喋ったんですけどグダグダだったんで、カットしちゃったんですよ。あ、これカットだと。で、なんでカットかっていうと、あんまりグダグダ喋ってて、編集して私が寝落ちしてしまいまして、これダメだろっていうのがあったんで、カットしたんですが、前半の3つお話をしますって言ってるところをカットし忘れてですね、聞いていただいている方、ディスコードの方でも、あれと思いましたっていう話があったんで、ちょっと、手短にですね、お話をしたいなと思っております。ですね、前回お話ししたときに、私の iPhone 6が壊れてしまいましたというお話をしました。これ具体的にどうなるかっていうと、Wi-Fi が使えなくなったんですね。Wi-Fi と Bluetooth が使えなくなりました。で、その後の Bluetooth だけはなぜか、使えたり使えなかったりっていう状態で、とりあえずは使えています。という、状況になってしまったんですね。で、具体的にこれどうなったかっていうと、iPhone のアクションセンター、コントロールセンターか、これ。で、ここで Wi-Fi のオンオフができる、アイコンがあるんですけど、この Wi-Fi のところに斜め線が入ってて、もう選択ができないんですね。で、設定の画面で Wi-Fi を設定する画面で Wi-Fi をオンにするかオフにするかってこうスイッチの操作するパネルがありますね。そこもグレー表示になってて Wi-Fi のオンができなかったんですね。もう操作自体ができない。だから iPhone としてはもう Wi-Fi はないもんだっていうふうにね、Wi-Fi のそのデバイスっていうか機能がないように見えてしまってるという状況でした。で、実際これiOS のバグでこういうことが起きるっていうのはちょっといろいろ調べたら出てきてるんですね。で、よく言われてるのが、じゃあまず iPhone を電源落として再起動させてください。で、もしくは、設定のアプリの方からネットワークのリセットっていう項目がありますんで、そこをやって、Wi-Fi の設定とか全部消えちゃいますけども、一回リセットしてもう一回やってみてくださいと。で、ダメだったら、バックアップを取って iPhone を完全にリセットして iTunes から復元をさせるってことをやってみてくださいっていう話は書いてあります。で、やっぱりこういった状況になってて私もApple に問い合わせをしたんですね。 まあ大体ダメだなと思ってたんですけど、まあなんかヒントになるかなっていうことで。で、アップルの方で実は電話して、あ、電話してじゃない、正確に言うと、電話をこの時間にしてくださいって電話予約をしたらすぐそのでアップルから電話ありまして。で、それ去年のね、2月に散々アップルとやり取りしたんで、そこら辺よくもう慣れちゃってたんですけど。で、アップルから電話もらって、実はこういう状況ですっていう、Wi-Fi が使えませんって言って、で、お客様の方で何かされましたかって言ったら、もうまず再起動しましたとか、ネットワークのリセットしましたとかね、まあ、あっちが言いそうなこと全部やりましたってことを言って、ああ、もうそこまで言っていただいたんですかと。では、iPhone の診断をここからリモートで行いますと。で、お客様の方の iPhone を使って、なんか診断メニューっていう、診断プログラムの開始っていうメニューがあるんですね。そこを、診断開始の状態にしてお待ちくださいって言うんですね。で、その設定したら、まあ、これ、Wi-Fi 使えないんですが、LTE の回線を使って、モバイル回線を使って、Apple が私の iPhone を直接見に来て、中身調べてくれるんですね。で、調べてもらったら、あ、どうも Wi-Fi が使えなくなってます。言い方としては、その Wi-Fi が敷地以下になってて、使うことができないように見えますっていう言い方をしてまして。で、おそらく、これはハードウェアが故障したものだと思いますっていうお話をされました。ただ念のため、その完全リセットっていうね、やってみてもいいと思いますよって、まあ、ダメ元でやってもらってもいいと思いますよという話をいただきました。で、ハードウェアの場合の修理費用、36,504 円ですと。いうことを言われまして。これ iPhone 6なんですけど。いや、高えなと思って。どうされますかっていう話になるんで、まあ、一回ちょっと検討させてもらいますっていう話を、させてもらいました。まあ、もうね、iPhone 6買って2年半になるんで、今年の、まあ、2年半以上ですね。今年の7月で3年になるんですけど、で、まあ、奥さんにiPhone 壊れちゃったんだけど、で、一応電話はできるんだと、メールもできるんだと。ただ家の中で Wi-Fi っていう無線 LAN で繋ぐっていうのがダメなんだって話して、まあ、一応様子を見てみようってことと、あと、iPhone って9月とか10月とかに新しいの出るんだよね、毎年。って今かな、中途半端じゃないっていうね。まあ、多分本人がそう思ってたんでしょうけど。そういうことがあって、でもこの状態だと半年持たせるのきついなっていうところもあったんですけど、まあちょっとじゃあ、分かったと。そこからこの次のね、iPhone 8S か iPhone 9か分からないんですけど、最初に iPhone 10ってやつは高いからダメよって釘刺されてますんで、まあそれ諦めるとして、まあそれまで我慢しようかなっていうところで、思っていました。ただね、これWi-Fi がないのやっぱ辛いですね。アプリのダウンロードもできないのもあるし。あ、うん、そうだね。あとは、例えばカメラと例えばデジカメとかですね。私のサイバーショットとかアクションカムとかと連動させて iPhone でもシャッターを押したりとか操作したりとかモニターしたりとかっていうのも全部 Wi-Fi 経由なんで、これも使えないと、いうところで、やっぱり意外と Wi-Fi 使えないのは厳しいな、というところもあって。まあ、もう一度スマートフォンっていうのはね、私ニュアンスで思ってるんで、まあ、Windows 10 Mobile 使いますのでね。まあ、それでも使えるんですけども、やっぱり iPhone には、先週お話しました Lightroom とかもありますしね。やっぱりちょっと Wi-Fi は使いたいなっていうところがありました。で、これ実際どうして壊れちゃったのかなっていうのがあるんですけど、電池交換をしたって話を前にしましたよね。で、電池交換をした時に、なんかこれ、凹んでますって言われたんですね。で、iPhone の iPhone 6のボリュームのところがですね、凹んでるんですよ、確かに。で、よくこれ液晶割れませんでしたねって言われてたんですけど、ただ電池交換する前にこういう状況だ、最初はこういう状況だったってことはちょっとご了承くださいってことで、わかりましたって言ってたんですが、で、これ後になって思うとですね、これね、折れ曲がってるんだと思います。微妙に折り曲がってたと思います。iPhone 6出た時に薄くて、これポケットに入れたら折るやつがいるって話を、ね、しましたけど、多分私もそれやっちゃってますね。平らな机に上に置くとですね、なんか、 なんか傾いてるっていうかね、隙間があるんですね。カタカタ言うんですね。この、あれですよ、レンズの部分を覗いてですけど。まあ、そういったところもあって、で、傾いてるじゃない、凹んでるってなんで、で、ちょうどここの部分に Wi-Fi とか Bluetooth のアンテナがあるんですね。多分それの影響かなっていうものもあったんですが、それとはやっぱり電池交換をしたときに、なんかやっちゃったんじゃないかなと思うんですよね。で、これは、ユーマグの皆さんに、またいろいろ教えてもらってですね。木田さん、このバッテリーの上あたりに Wi-Fi の部品があるんですよと。これ多分折ったかなんかしたんじゃないですかねっていう話をしてまして。どうもその、もともとその、歪んでたっていうのに加えて、バッテリー交換で蓋開けた時に、それがなんか致命的に表に出てしまったのか、本当にそこで壊しちゃったのかなっていうところもあります。まあそういったところで、まあ Wi-Fi が使えなくなっちゃってんじゃないかなと思っています。でですね、困ったなと思ってたんですが、たまたま、これ会社で昼間にたまたま見つけたんですけど、Bluetooth が使えたり使えなかったりっていう状況だったんですけど、iPhone パッと見たらですね、Bluetooth がなんか、のインジケーターとかアイコンがなんか点滅してるように見えたんですね、一回。なんか急にオンになってるっていう風に見えて、あれ何があったんだろうと思って見て、設定画面の Bluetooth の画面を見ようと思ったら、Wi-Fi のところに未接続って今まで表示されてなかったものが出てるんですね。あれ?と思って見たら、Wi-Fi が、スイッチがオンにできるようになってるんですよ。で、試しにオンにしたら、オンになって、で、Wi-Fi のアクセスポイントがこう、バーッと出てきた、SSID が出てきたんですね。急に Wi-Fi 使えるようになりまして。で、テザリングでニュアンスネオから繋いで、使えるようになりました。ああ、治ったと。やったと思ってたんですけど、しばらく使ってたらまた使えなくなっちゃいまして。どうも、やっぱりね、接触不良かなっていうところもあります。だから、やっぱり、この後も、ひょっとしたら使えるようになるかもしれませんけど、その時だけね、1、2時間かな、使えるようになりまして、その時だけWi-Fi でしか落とせないデータをダウンロードしたりとかですね、できて、最後の最後に頑張ってくれたのかなっていう、感じもするんですけども、一回だけ使いました。だからおそらくなんか接触不良とかね、そんなことが起きてるんじゃないかなとは思っています。で、そんな話をいろいろ Facebook でしてたらですね、まあ、Facebook のお友達の方っていうか勉強会にも来てもらって、この番組も聞いていただいているリスナーさんからですね、私の iPhone 6貸しましょうかと、何台かお持ちのようで、もう予備機として持ってたっていうことで、お貸ししますよってことで、もうありがとうお借りすることにしまして、で、お借りする期間は、次の iPhone を買って機種変更するまでの半年間ぐらいということで、ちょっと昨日の勉強会にも来ていただきまして、お借りしました。iPhone 6、16GB、これは、ゴールドのやつですかね。私はスペースグレーなんですけど、ゴールドの、だからパッと見表面は白のやつですね。お借りしまして。で、SIM を入れ替えて、初めてですね、これ iPhone の SIM 入れ替えたの。SIM を入れ替えて、バックアップしてた iTunes のデータを全部復元をして、まあ、その間OS のアップデートも 10.3 だったんで、これ 11.2 だったっけ?に上げて、iTunes で復元をさせて、今、元に戻ってですね、この白いじゃない、もうゴールドの iPhone が、同じ環境で立ち上がって使えるようになってます。ということで、おかげさまでありがとうございます。別途、メッセージで俺も、お送りしようと思うんですが、おかげさまで今 iPhone は、お借りしている方でね、切り替えて、正常に使えるようになっています。本当に感謝感謝ということで、これね、楽ですよね。iTunes でバックアップしたデータ、そのまま戻し入れするってだけでね。もうメールから写真から全部復元。ダイエットの体重測定をするアプリがあるんですけど、そのデータもファイルとして記録されてるみたいで、その情報まで全部復元、継続して引き継いでくれまして。何にも苦労なくてですね。 復元することができました。うん。いや、いいですね、これ。今までね、iPhone 一回5から6に切り替えたときは、もう真っさらで一回自分で設定し直そうってことで iTunes 経由しなかったんですけど、うん、iTunes 経由だとこんな楽なのかなと思いまして、もう問題なく今使えるようになっています。まあ、ということで、まあ、iPhone、薄くてね、いいんですけど、まさか自分が折っちゃうとはね、いや、これ多分折れてると思うんですけどね。折り曲げちゃうっていうかね。パッと見わかんないんですよ。よーく見るとなんか凹んでるなって、これ多分折れた後だなっていう感じがしてまして。本当薄くていいんですけども、それもちょっと考えもんだなと。まあ、そういった意味じゃ、やっぱりニューアンスネオはよくできてるなっていうふうにね、私は思いました。まあ、そういうことで薄い iPhone6 以降をお持ちの方はですね、特にプラスなんか大変だと思うんですけども、ポケットとか入れる、私もね、後ろポケットにね、お尻のポケットに入れるようなことはしてないんですが、ポケット入れることは何度かあって、iTunes でバックスペース FM を聞きながら庭掃除をしたりとか、ちょうどね、庭掃除2時間ぐらいとか3時間とかやりますんで、ずっとバックスペース FM 聞きながらね、やってるんですけども。まあそういうところで、なんかポケットに入れた状態で無理に力加えちゃったのかなっていうのに思ってますし、まあどこでダメになったかね、もう2年半使ってるんで、わかんないんですけども、気をつけていただ、皆さんもちょっと薄い iPhone はですね、気をつけていただきたいなと思います。はい、以上。今回ちょっと番外編的にお話をさせてもらいましたけども、iPhone が壊れたという話をさせていただきました。はい、第426回は、番外編ということで、私の iPhone6 が壊れたという話をさせていただきました。実はですね、勉強会で話をしたアルディノと IoT の開発の話ということを実際一回収録で喋ったんですよ。45分喋っちゃいまして、でしかも開発の話なんでこれを言葉だけで伝えるの厳しいなっていうところもあって、実はその話プラス iPhone の話っていうことにやろうと思ったんですけども、すごく長くなった上に分かりづらいんで、ちょっと IoT の開発の話はですね、もうちょっと整理してまた別の機会にお話をしたいと思います。まあ、ということで、もう3月ね、ドットネットログの勉強会でも私の登壇も無事終わりましたので、まあちょっとやっと一息つけるかなというところなんですが、来月もまだこれ公表されてませんけど、まあ、ある場所で、なんか長々と喋んなきゃいけないような状況になってまして、その準備もね、したいなと思っております。まあ、そういうところでですね、おかげさまでいろんな方に喋ってくださいっていう話もいただいてまして、この後ね、6月にも別の場所で、ちょっと横浜市内のところでですね、お話ししてもらえませんかっていう話もいただいて、なんか、スライド使って登壇する機会も増えてるなと思いますんで、本当にありがたい話かなと思っています。もし、こう、皆さん、こう、勉強会とかで、まあ、なんか、機材に喋らせようっていうのがもしありましたら、声かけていただければね、まあ、時間とかね、会えば、お話しすることもできますんで、もしよかったら声をかけてみてください。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。